愛戦。
さあ、B 枠であります。イオンに征服される日本ということでお送りしていきたいと思いますが、イオンがパートさんの時給を 7% 引き上げるそうです。これは12月30日に読売新聞が報じました。2025年春にパート従業員これ42万人いるんですよ、イオングループで、この時給を平均で 7% 引き上げる方向で調整に入っていると。だまだ確定ではないんでしょうけどね。でもまあ引き上げるんでしょう。で実現すれば前年と同水準の引き上げ幅となると。だからどんどんイオンだけはこう時給が上がってるってことですね。で、処遇改善で人手の確保につなげる狙いがあるということです。でこれ傘下の総合スーパーやドラッグストアなど約150社が対象になっていて、現在のパートさんの平均時給は約1170円で、これが引き上げ額は82円程度になるだろうと。でパートの賃上げだけで人件費は約400億円増えるという見通しだそうです。まあぶっちゃけイオンにとって400億円ぐらいが上がったって別にそれほど痛いわけじゃないと思うんですよね。でこれって思うんですけど、今イオンがない場所ってどっかあんの、都道府県で。
イオンないところって鳥取とかあったかな。
前
まで和歌山なかったんですよ。
で
和歌山はそもそもあのイオンが作りたがらなかったんですけど、
はい、
なんかあの和歌山だけなんかなんやろどうなんかないのはどうのこうのみたいなのがあって、で最初はそのあのあっこですよ、あのガランとした商店街のとこ、どこやったっけ、
ブラックリ町、
ブラックリ町のところに作ろうとしたんですけど、
はい、
あっこからがらなんでね、ただあのもうその土地を持ってる人が見つからないと、いないと、できないと、けどどっかで作らなければいけないってことがあって、で探しに探して、やった場所が今の富士登台ですよ。で富士登台ってそもそもイオン自体が和歌山にお金かける気がなくて、何だ作りたくないと、だからああいうなんかその辺鄙な場所に立ててしまったっていうのがね。
まあでも基本ほらそのちょっと郊外とかのロードサイドにそのイオンモールとか大体できるじゃないですか、でまあその車社会にうまく乗ってるってのはまあ当然あるわけですけど、ともかく規模がでかいでしょ大体モールとなって、でその中にいろんな専門店やら何やらが入ってきて、結局その例えばイオンのそのモールの中で要するにこのイオングループと関係ない会社もいっぱいあるわけじゃないですか、でそこら辺に対してもやっぱある程度の影響を与えると思うんですよね、じゃあこれあのイオンの中にいますからちょっと時給を上げてもらわなきゃ困りますよみたいな話は多分いずれになってくると思うんですよ。でいやそれだとちょっと経営で成り立ちません、じゃあ分かりました、あの家賃の分ちょっと下げましょうかっていうそんなこともやるかもしれない。でそうなるとイオンと関係してるところは仕事がしやすくなってくる可能性ですよね。でそうでない人たちはいやいやうちはそんな経営規模大きくないですからそんな急に時給なんて上げられませんよと、でそうなると従業員が確保できなくなる可能性なんですよね、で結局イオンの一人勝ちになっていく可能性が高いわけですよ。
そうですね、
もうだから日本全国全てイオンとアマゾンしかありませんみたいになってきて、でごく一部マイカルグループがあったり西日本で泉ってグループがあったりとかってあるんだけど、そんなぐらいで、これは泉とその泉っていうのは夢タウンとか夢マートとかやってるんだけど、その泉とねそのあのイオンがその喧嘩したとして、片や要するにもう横綱とさ、横綱とそのなんていうの、まあ、序の口とは言わんけれど、まあ、小結び以下だよね、ぐらいのとこで戦ってるわけです。資本 の額で言ってもさあ、まあ本気でイオンが喧嘩ではもうかなわんだろうなと思う。
まあそのね、2つの見方から、その社会的に見たらそうですけど、まあ、会社経営で言ったらね、上げるっていうのは何か悪いって話で、
でまたあのほらパートさんの言ったら時給を上げるってことは、基本的にパートさんやからイオンで完結するじゃない。
そうですね、
だから結局上げたところ で、まあ、そうそう還元されてくるから、
何の痛みもないよね。買い物して帰るときもイオンで買い物しちゃうんってことになっちゃう
ん
です
よ、ね、
社員割もなんかある
でしょ、やろうしねってなったら結局還元されるから全然痛くないね。
ということはさ、イオンにあらずんば人にあらずみたいになってくる可能性ってあるような気がするんだよね。
ああですよね、
で そうなるのって僕は非常に怖い気がするんですよ。で実際そのちっちゃなね、そのそこら辺の町場の商店街でやってる個人経営の店とか、うん、ねえこれ太刀打ちできないでしょ。それ個人でやってる分にはいいけど、うん、従業員雇えなくなっちゃう、うん、そうすると誰雇うのって話ですよ、うん、みんなイオンに行っちゃいましたよみたいな話になっちゃって、うん、でよほどそのなんかあのこのお店で働きたいのです私はとお金はいくらでもいいのですっていうような、うん、そういうあの自己犠牲の精神にあふれてるような人だったら別だけど、そうはいないでしょう、そういう人って、
いないですね。
だから本当あのあちこちで人手不足が起きる。
でまあもっと難しい問題でですよね。だからこれ
だからね、
のね
いやだからその例えばさ令和新選組がね、はい、当初ほら時給1500円全国一律1500円するんだって気を吐いてたんですよね、うん、で俺はねあのそれが実現できるんだったらすげえなと思ってる、うん、今もすげえと思ってるけど、うん、どうやってやるんだろうと思ってたね。 で、うん、でそれはほら
補助金でしょ、
補助金でしょ、でも、はい、絶対それちょろまかせず出てくるよね今度ね。
いやっていうのもありますし、やっぱりその仕事の難易度だったりとか、うん、やっぱりそのじゃあ今までじゃあ自分らがちゃんとまとめはった努力っていうのは何やったんやって絶対にこうはった、ね、そこなので、ね、あの努力の部分が全く評価されないのがあっこの政策やと思うんで、うん、そこもやっぱりちゃんと考慮してやっぱやっていかないといけないと思う
んです。まあまあもちろん
だから売上の利益の何パーセントをじゃああの人件費払ってるかみたいな感じの、うん、あの物差しやったらまだ分かると思うんですけど、うん、だそこですよね。補助金出すとしてもそのなんか一気に一律でなんか上げるっていうの
は、逆に言うとね、はい、その国ができなかったようなことを一気にイオンがやり始めてるような気がするわけ
です、
うん、
国が情けないからです、
ね、はい、でこれはさ、じゃあこのなんか、ね、イオンの後ろにいるのはさ、うん、やっぱ、ね、松田さんなんかもこの間ゆっくりで言ってたけどさ、うん、後ろにいるのは立民の岡田か、ね、さんでしょ、はい、でそうするとなんか結果的になんか周り回ってあの人のところに結局その
行くでしょう、ね、
行くことになっちゃうっていう、なんかものすごいあの優しい独裁体制が実はできつつあるような
気がする。ただこれ実質的なこれ賃金アップっていうのもあれけど、その人結局セルフレジを増やしてやるみたいな書いてるじゃないですか、
うん、
結局じゃあそうやって賃金アップになってんのって話ですよね。
結局人減らしするわけ
で、その人件費の総額としてはそんな変わらんじゃないかなと思う、うん、
でもほらレジだけじゃないからさ、
まあそのうちがバックヤードで働いてる人がいますけど、うんうん、逆に言ったらそのバックヤードの仕事で例えば1170円でイオンのバックヤードですよ、
うん、
相当しんどいと思うんですよね。
いやでもね、はい、俺思うけどこれだけの物流の、ね、ネットワーク持ってるわけですよね、はい、そうするとあの場合によってはここ自体がね、うん、イオン自体が他の例えば物流業界まで飲み込んで、はい、ね、自分のところで配送も全部やりますと、うん、それに余ったところにそれに他の荷物乗っけますよ、うん、で格安でやりますとか、
それ
と
はお地元は一つ入った会社です、共同配送システム。
いやだからでもそういうのをやったり、うん、でそうすることによって気がついたらどこのお店も何かしらイオンの影響を受けるっていう、
うん、
その仕入れにしても何にしても、うん、うちは結局ねイオンから仕入れてるんですよみたいなね、うん、昔俺が雑貨屋やってた時に、
はい、
あのロフトから仕入れてたんだよ、
うん
うん、ロフトがあの見本市に出てて、うん、俺であの話をしたら、いやうち卸やってますからっつって、あのグッズ出しますよっつって一部ロフトから買ってたもんね。で、うん、結局その時熊本にはロフトがなかったから当時で、だからそういった意味じゃロフトのグッズがうちは手に入るよみたいな感じの店もやれたわけよ、
うん、
でそういう風な感じでイオンのねあのトップバリューうち売ってんだよね、うん、とかって
それはやるんじゃないですか。
そうなっちゃうと、はあ、品物がどんどんだからほら今ほら例えばコストコのね、
は
あ、要するにコストコに買いに行かなくても豊中で買えるじゃん、
はあ、
豊中駅で、
うん、豊中ちっちゃいコストコみたいな。
だってコストコってあれ元々は小売業ちゃいますもん。
いやだからさ
豚屋さんですもん、
だからさ、はあ、そのコストコのね、はあ、欲しいものをその豊中駅とか梅田駅に、うん、あの冷凍ができる、
はい、
あ冷蔵だから冷凍だからできるコインロッカーがあって、
は
あ、でそこに配達してくれるんだよ、
はい、
でそこに取りに行きゃあのその食い物が買えますよっていうのがあって、うん、で結局ああいうものがどんどん増えだからイオンショップみたいなね、
うん、
なんかそういう何あのその無人のね、
うん、
コインロッカーみたいな店があってさ、うん、そこでその自分 の, そのスマホかなんかピッてやったら、うん、パカッてかあの開いて品物取り出せますみたいなね、うん、で田舎でもそれなら便利でしょみたいな風になっていくと、うん、 いよいよもうなんか全部もうあの支配されていくような気がして、俺はいろんな会社があった方が俺は面白いんだかな。
いやそれ面白いのと、うん、ね、その結局会社経営っていうのは全然なかなか両立だからかそのね複雑ですよね。
だからもうすでにさ、うん、大英がイオンに飲み込まれた時にもう日本は終わってるよね、うんうん、あの時に、うん、まあさ中内会長の暴走とかもいろいろあっただろうけれど、うん、俺まさか大英がジャスコに飲み込まれるとは思わなかったもの。
そうですね。
ああ、だってあとかこうやっぱライバルじゃない？
うん。めちゃくちゃ戦ってましたもんね。
だから言ってみれば阪神タイガースがジャイアンツに飲み込まれるようなもんだろ。
うん。
でどうよと思ったけど、やっぱそれの影響ってやっぱこれぐらいでかいんだね。
うん。ただね、難しいですね。
だから時給増やすことに俺は反対じゃない。
うん。
ただこのイオンという存在があまりにもでかくなりすぎて、これがもしもよ、
はい、
イオンとアマゾンが合併とかなんかあったらどうするんだよ。
それしかなくなる。
合併とかなんか、まあ、
業務提携でもいい、もう一緒にやりましょうっていう、もう大西洋さん会社になっちゃって、そしたらもう他のいろんな業種もそこに入らざるを得
ない。例えばアマゾンのパンドリーとかであのライフがやってたりしますよね。
ライフがアマゾンの中に入ってる
食品のとかね、
はいはい、
やりますよね。
だから例えばほらイオンの中でも高級店舗紅葉とかあるわけじゃん、
うん
うん、でだからそのチャンネルもいっぱいできてっていうか、
うん、
で昔はあれは別会社だったわけだ、
うん、
それがそのどんどんどんどん一つになっていくっていうということは、もううちもやっぱイオングループに入るしかないね。
そうですね。
IBB も
広報部に
もう IBB もイオンのグループで、あのね、もうあの何を言いたいのか俺もよくわからない、めちゃくちゃになってきたけど、なんかいやまあともかくイオンがない地域というのが逆にちょっとどういう暮らしぶりなのかをちょっと調べたい
です、ね、ただイオンモールがなくなった街っていうのがあって、
あ、うん、
そこは意外と回るらしいですね。
あ、そうなんや。
あのロード付きはイオンが、うん、イオン中心にロードサイドの店が増えるらしいんですよ。でそうなるとイオンなくても行けるよっていうような街ができるらしいんですよね。はい。
まあでも結局ほらカニバリズム効果でもともとあった旧市街を全部食い尽くしたような形でそこに横に別個のものができましたってだけの話じゃない、
うん、
でじゃあ元の商店街とどっちが便利利便性があるかって、実は元の商店街の方が駅前だったりして、
うん、
絶対利便性があるんだよね、
うん、
でもそこはもう草刈り場になっちゃって、もうマンションとかがいっぱい建っちゃってさ、それ、うん、でもうなんか商業地域じゃなくなっていくわけよね、
うん、
でそれによってその町のそのなんかいろんなポテンシャルが下がっていったりとかっていうのがあるんだけど、でなんかねこうでかあまりにでかいものを作りまくるとね、
はい、
なんかいかがなものかというふうに思う。これもまた皆さんにこれはぜひ議論をしていただきたい。
イオンに関しては店作り自体があんま好きじゃなくて、
ああ、
どうやったらそのなんやろ、コープよりその盛況だったりとか、あのドン・キホーテが入るそのモールだったりとかの方が作りとしては面白いなと。
私イオン推しかな。
そうですか。
あの歩きやすい、
つまりなんかね綺麗な家なんですよ。
いや、
好みの問題
だ
よ
ね。
そのなんか宝探ししてるような感じの、あの、
まあ、
そういうなんやろ、だから結局イオン
モールはそのコンセプトが違う、うん、イオンモールは言ってみればもともとのねアーケード街とか、うん、そういうその商店街をそのまま一つの建物の中で再現してるわけですよ、
はい、
だから歩きやすさが一番重要なの、うん、だからそれと開放的な空間っていうのは大抵吹き抜けになってるでしょ、
はい、
で2階とか3階とかにスッとこう見えるじゃん、あそこになるの、
はい、
でそういうような構造にしてるのと、それと直線じゃないじゃん、大抵曲線になってるのよ、うんうん、こうぐにゅっと回ってたりして、ね、でそういうなんか回遊性を感じさせるそういうようなあの動線を作ってて、でそれはいいんだけど、
はい、
いいんだけどどこ行っても同じっていう、
物足りない。
もうどこのイオンに行ったって基本一緒だから、う
ん、あの泉佐野にねイコラモールってあるんですけど、
うん、
あ、ここだと家があったんですけどね、
うん、
あのショッパーズモールって商売らしいですよ、であったんですけどね、結局ダイエーがダメで、でその後にその盛況が入って、で一気にこう中も変わったわけですよ、ガラッと、うん、でやっぱりその 専門店街がすごい生きるような形の、
ただね、専門店もね、どこ行っても基本一緒だよね、
うん、
カルビーが入ってますとかね、
うん、
それで100均がそのキャンドゥです、セリアがありますとか、それとかあと最近増えてるのは保険の窓口とかさ、ああいうあと携帯屋ね、
あ
それとあとなんだグッズにしてもね、グッズ例えばその台所用品キッチングッズにしても大体どこも同じのが入ってるし、うん、で実はそれも専門店なんだけど実はイオンなんだよね、
うん、
4グループの差があったりして、なんかね面白くねえなと思って、この辺りだと、ね、イオンモール高槻
第日茨城
第日があるね、あと鶴見
伊丹
俺ほとんど行ってっけど、
市内とかっても特にそうじゃないですか、イオンとか多いじゃないですか、あともっと郊外茨城とかあの辺行ったらまた違うもんが、
いや私あのイオンの床と構造が好きだから、
あ
床がすごいんだよ、
うん、
なんかみんな気づいてるかどうか知らないけど、あの雨の日でも滑りにくい素材になってて、車椅子がグリップがめっちゃ押しやすい、
あ
で車椅子の目線からトイレの案内板が見やすいっていう裏技があって、
あ
だから仕事柄イオンモールはめっちゃ好き、トイレ探しやすい入りやすい、
そうですね、
で床グリップいい、
やっぱり研究はしてるよね、
絶対してると思う、
だからさ強いのは分かるけどね、まあということで本当に皆さんこの本当にイオン一人勝ちでいいんでしょうか、
それやったら他の企業もやっぱり頑張ってもらわないといけないですよ、やっぱり
どう頑張ったらいいと思う、
どう頑張る、そうですね、例えばそのだから
イオンと、だって伊東洋華堂も随分きついぞ、
それはセブン&アイが悪いんでしょ、
あ
れはだってそもそものセブンイレブンがあんなことするからでしょ、
あんなことするから、まだ根に持ってんのそこ
はね、いやあれはまああかんすよ、あれやっぱ落ちないといけないと思います、じゃなくてそのなんかイオンはそういうコンセプトやったらこっちは別のコンセプトで勝負するだったりとか、そういうなんか新しい価値っていうのを生み出さないとやっぱいけないと思うんですよね、
まあ僕は
でそのための補助金やったらいいと思うんですよ、自分
全てのレストランがサイゼリアになるのは構わないんですけど、
全国の全国のレストランが
もうサイゼリアだらけで全然、俺はもうサイゼリアで生きていけるなという最近確信を持ってるんで、
例えば昼夜逆転のショッピングモールとか作ってもらうか面白そうじゃないですか、
誰が務めるのかな、
分かんないですよね、
いや俺ねその深夜帯っていうのは一つの僕はテーマになると前から思っていて、うん、その景気がいい時っていうのは確実に深夜帯に進出していくんですよ、
うん、
そのあらゆる業種が、だからバブルの時なんてのは本当に24時間眠らない街になるわけです、うん、だからこそ活気があるわけね、
例えばねイオンモールの近くにイオンモールって大体夜の11時ぐらいに閉まるじゃないですか、うん、例えば同じようなもの建てますと、
うん、
同じようなもの出なくてもいいんですけど同規模のもの建てて、で例えば同じように経営してますと、けど月曜日と金曜日だけ逆転させますとか、
夜勤帯ありみたいな、
だからお昼バーン閉めて、うん、夜やれば例えば金曜日の晩とか多分めちゃめちゃ流行ると思うんですよ、
ああどうかな、そう急にやっても無理だと思うよ、
そうですか、
金のないやつが集まってきてただ暇つぶして外でうろうろしてるで終わりだと思う、
でなんか飲み屋街充実させたりとか、
いや
それやっぱその風紀の問題もあるしね、
特化はなんかそういうなんか何やろ新しい価値みたいなのを生み出すような経営するためやったら、
例えば、ね、
補助金とか出しても全然、
例えば昔そのバブル期で、はい、まず最初に24時間で回り始めたものっていうのがあって、
はい、
当時は何かっていうとビデオ屋なのよ、
は
い、レンタルビデオ屋なの、
は
い、でレンタルビデオっていう専門店は当時なくて、はい、何が始めたかって大体書店なのよ、
はい、
書店の一角にビデオコーナーというのができて、でそこでレンタルビデオがあって、はい、で当時はまだそんなにアイテム数がないけれど、はい、まあ、大体100本ぐらいがあってさ、
は
あ、主な映画があってね、
はい、
でしかも必ずカセットビデオカセットにラージサイズとミニサイズがあって、何かというと要するに VHS とベータが置いてあって、はい、2本ずつ置いてあるわけ、
は
あ、でそれが それでよかったわけよ最初、
はい、
でみんなほらもう別にこれ見たかないんだけど他にないから、
は
あ、いやこれ見てねえから借りようとかつって借りてやってたわけですよ、でそれが徐々にだんだんだんだん規模が大きくなってきて、うん、本が売れなくなってきて、で逆にビデオ屋の方が多くなってきて、それで蔦屋みたいなのが出てきて、はい、でまあ全国にその同じような蔦屋がドバーって売れたけど、今ドバーって減ってるわけ
で、
うん、
まあ、その代わりゲオが逆転してるらしいですね今、
いやでゲオもさ もうレンタルビデオじゃないんじゃない、もう
ゲーム屋さんじゃん。
あれはだからゲオはそういう戦略すごくて、ツタヤってもうどっちか極端でしょ、
うん、
でゲオっていうのは縮小するとことしないとこと分けてるらしいんですよ、
うん
うん、
でそういうなんかそのデなんかね、今東大出たなんかそのデータ分析にすごいなんかかけた人が一人おるらしいんですけど、うん、その人がなんか全部なんかやってるらしくて、
いや俺が、ね、何が言いたいかって言って、はい、結局ねそうライフスタイルが変わっちゃったわけよ、
うん、
それまでは夜中に暇だからビデオを借りに行くしかなかったわけよ、うん、だから自転車やら単車やら乗って近所のレンタルビデオ屋まで行くわけよ、はい、夜中の0時とか1時頃に、うん、それで借りてきて、それでその何か見てるわけよ、はい、エロビデオも含めて、はい、でそれでところがそれ今も配信になっちゃったから、うん、出かけなくていいわけよ、
う
ん、家の中でピッてやれば見えるわけでしょ、
う
ん、
そうですね、
でそうするとその実は夜中に生きてる人たちはたくさんいるんだが、うん、外に出なくなっちゃった、
うん、
だから今人間が外に出ないっていう部分が問題で、
うん、
でその外にその出かけて行く先がなぜか今イオンになっちゃってるっていう、うん、観光地じゃなくてイオンなのよ、
うん、
下手すると、
うん、
だから今日は、ま、ちょっと前だったら家族で近所のどっかハイキングに行きましょうとかどっかねなんか紅葉でも見に行きましょうとかっつって言うけど、今違う紅葉に行くわけですよ。
紅葉と思いました
。紅葉お後がよろしいようで、
はい、
皆さんもぜひこれを考えていただきたいというふうに思います。一旦 CM に行きまして、この後は3つ目、これは大きな問題です。牙を剥く中国、左傾化する自民党席、自民党が左傾化しているとはどういうことか、こういった話をしていこうと思っています。一旦 CM です。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっと役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。
全国の有料風俗店をご紹介するナイトレジャー大作戦、レポーターの速尺スマタです。さあ今回ご紹介するのはこちら、風俗激戦地西川口に先月オープンして以来大好評のお座敷サロン宇宙星館ヤマトです。店長のデスラー総統、この店の指名ナンバーワンのスター社長、そして常連客の八山光一郎さんにちょっとお話を伺ってみましょう。皆さんこんにちは。
こんにちは。
デスラー店長繁盛してますね。
おかげさまで連日行列ができるほどですね、嬉しい気になっております。
いやー、ナンバーワンのスター社長、なかなか金星の取れたプロポーションで、しかもちょっとロリが入ってて人気が高いのもうなずけますが、どうなんですか。
いえ、それほど。でも下の動きはうまいってよく褒められます。
いいですね。そしてこの恩恵に預かっているのがこちら、作法者の浦山さんですか。
もう飲みすぎになってしまいました。お金がいくらあっても足らない
っす。いや、羨ましいな。というわけで今回は西川口からお座敷サロン宇宙星館ヤマトをご紹介いたしました。なおスター社ちゃんの他にもトメルちゃん、佐渡ちゃん、徳川ちゃんなどサービス抜群、ルックス満点のキチキチギャルが揃っています。さあご指名はお早めに。ナイトレジャー大作戦でした。